みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は頑張っても頑張ってもなかなか結果が出なくて諦めかけているあなたの背中をグイッと押していくダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。グイッとグイッと
したいですね。まあ、一生懸命やってればやってる方ほど、
うん、
へこむことが多いもので、やっぱり痩せるっていうことって、
ほう、
まあ、いろいろな要因はね、もちろん人によってあるんですけれども、うん、多分こんなに頑張ったのにって思う時ほど、
うん、
例えば体重だったり体脂肪サイズも含めて、
うんうん、
変わってないとかむしろ増えるとか、
うんうんうん、
いうことがあったりするものなので、うん、まあ、そういう時が一番くじけやすいかなと、
うんうん、
で特に今の時期って動き始めてる方も結構いらっしゃると思うので、
はい、
まあ、そんな時に多分そろそろくじけてる方も多いんじゃないかなと思っているんですが
、うん、
まあ、せっかく始めたことなので、
うん、
もう一頑張りするとまた新しい光が見えるかもしれないので、
うん、
そこをちょっと一緒にみんなで頑張っていきたいなと。
そうですね。やっぱり動いてからのタイムラグみたいなのがね、やっぱり分かってないとくじけますね。
もう圧倒的にありますからね。まあ、動くことだけじゃなくてですね、うん、実は物を食べても、
うん、
本当に体の隅々まで栄養が行き渡るのって、うん、やっぱり相当の時間がかかるものなんですね。
うん、
だから、今日頑張った分が、
うん、
明日出るものじゃないことが本当に多いので、体を作るということに関して言うと、
はいはい、
なので例えば逆に何もしてないのにこんなに食べたのになんか今週痩せたっていう時もあるじゃないですか、
はいはいはい、
それはやっぱり以前の頑張りがその場に出てるっていうことにもなるので、
うんうん、
まあ、ちょっとそこはくじけずに続けていけるといいかなと、
うん、そうですね、はい、逆に食べたもののタイムラグもなんかあるんだなっていうのが分かってきているので
分かってきたんですね。
怖いんですよね。
あ、いいことですね、いいことですね。
なんかそろそろ来そうとかいうのがあって怖かったりすることがあります。はい、はい、まあ、なのでまあね、くじけないように、まあ大丈夫ですよ、大丈夫ですよっていうのも変だけど、
いやでもやった分の結果っていうのは絶対に体は出ますから、うん、本当にそういう意味では半助さんが今言われてるみたいに、
うん、
大丈夫です
ね。
あとはだからどこを目指すかっていうことと、
うん、
あとは誰々がこうしてうまくいったからっていうことをそのまま自分に当てはまるかどうかっていうのを一回ちょっと考えるっていうところは大事だと思うんですね。
ああ、そうですね。
だから例えばそれで行き詰まったら、
うん、
また番組で取り上げさせていただいたりとかして、
うん、
みんなで一緒に考えたり、あとはまあ本当に同じような悩みを共有できたりすると、
うん、
自分の答えが見つかる可能性がね、やっぱり高いですから、
はい、
ぜひそこはちょっと皆さんどしどしお便りをお寄せいただいて、
はい
はい、全力で答えていきたいと思います。
はい、ということでじゃあ今週も全力で答えてもらいましょう。はい、メールをいただきました。
はい、ありがとうございます。
はっきりお名前を書かれている場所がなかったので、
はい、
下の方の署名のところにコアラさんというふうにお名前が入っているので、
はい、
間違ってたらごめんなさい。今回はコアラさんということでご紹介したいと思います。
はい、
半助さん、哲夫さん、永井先生、初めてメールをします。いつも楽しみに聞いてますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週配信のみんなのダイエットを聞いてついにクロバームを買ってしまいました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
デビュー。
夜寝ながら布団の中で聞いていたのですが、あまりのおすすめっぷりについついサファリを立ち上げ Amazon でポチッとしてしまいました。しっかり運動する前に飲んでみようと思います。
ああ、ぜひぜひ。あとはすみません、明治の関係者さん、聞いてらっしゃったら何らかのコンタクトを取っていただけると非常にありがたいなと思っておりますので、その説はよろしくお願いいたします。
メールお待ちしております。
お待ちしております。
はい、私自身は、何度もダイエットにチャレンジしているのですが、意志が弱いせいか方法が悪いのか、なかなか思うように痩せられません。甲状腺ホルモンのバランスが悪いせいで、4、5年前からぐいぐい太ってしまいました。薬を飲み始め筋トレも始めてなんとか7キロほど、あまりに恐ろしくて最大体重は測れてませんと、痩せられたのですが、それ以上は全く数字が動いてくれません。あと3キロ、いや5キロほど痩せたいのですが、なかなかと。筋トレをしたり太極拳をしたりで随分体力もついたし、年だし、まあ これでいいかなと思ったりもしていたのですが、先週の永井先生の言葉、体力がついただけでいいんですかに心が燃えました。はあ、諦めてはいけないのですね。ダイエットはスポーツですのお言葉も胸に響きました。自分の体とは一生付き合っていかなくてはいけませんから、長く楽しくダイエットを目指したいです。実は随分前に買ったステッパーが家にあるのですが、あまり使い切れていません。ウォーキングやスイミングも良いのでしょうが、家事や仕事で忙しく、時間を有効に使うには家で運動できる方が良いかなと考えています。おすすめの使用法はありますでしょうか。ステッパーに限らず家でできる運動でおすすめのものがありましたら教えてください。まあ、ムーバレックスも当然そうでしょうけど、ということで書いてあります。
はい。
これからも番組配信楽しみに聞き続けます。またメールを送りたいと思います。日に日に寒くなりますが、皆様お体を大事にお過ごしくださいませ、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで。
そうですか。まあでも、女性でダイエットをしている方って、
はい、
本当にここにも出てきましたけども、甲状腺ホルモンのバランスが崩れている方って、
うん、
痩せるのにすごい苦労される方が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
もう本当に痩せにくくなるんですね。僕もやっぱりお客さんで何人もお相手をさせてもらったことがあるんですけど、
うん、
本当に大変で、そういう方に限って一生懸命頑張るんですけれども、
うん、
なかなか結果が伴わないことが多いので、
うん、
もう本当にそこから7キロ痩せられたっていうのは、
うん、
素晴らしいなと。
へー、
うん、本当にそこからの7キロ落とすっていうのはすごく大変だと思うので、
うんうん、
これはすごく努力されたんだなと思いました、
うん、
ただ元が何キロでそこからどのくらいっていうのがちょっと正確に数字が把握できてないので、
うんうん、
ちょっと読み切れない部分もあるんですが、まず7キロ痩せたっていうことは素晴らしいじゃないですか。
まあそうですね、
うんうん、知っていただきたいなと。普通に7キロ落とすよりも大変ですから、
うん、そんな多いんですか、甲状腺ホルモンのバランスが崩れてしまう方。
多いですね。本当に痩せにくく、女性だと多いですね。逆に甲状腺ホルモンのバランスが崩れることによって、
うん、
太ってしまうっていうことが
あるんだ。
多いので、うん、
へ
ー、なので例えば頑張っているのに、
うん、
なかなかちょっと成果が出ないっていう方は、
うん、
女性だと、もし時間に余裕があれば、
うん、
婦人科等々で検査をしていただくっていうことも、
うん、
あった方がいいのかなとは思います。
うーん、あ、そうなんですね。ちょっと怖いですね、
はい、うーん、まあちょっと大変かなとは思うんですが、
うんうん、
でもそれでも逆に動いていくことによって、
うん、
バランスが取れるようになるっていうのはありますから、
はいはい、
だから動くこと自体はとても良いと思うんですよ、
うんうん、
ただ本当にどういうふうに動くかっていうことはすごく大事なんですが、
うん、
あまり無理をしすぎないで体を使って痩せていくっていうアプローチは、
うん、
このホルモンバランスを整えていく上でも非常に効果的なので、
うん、
そこはぜひ楽しみながら動いていただけると良いのかなという ふうには思うんですが、あとは、まあ、うん、僕は半助さんに投げていた言葉が思わぬところで届いているんだなっていうことにびっくりしました
ですね、この火をつけてたみたいですよ。
はい、ありがたいですね。というか、うん、その日がね、どんどんどんどん油を注いでいただいて、
うん、
もうこれから一緒にね、ガンガン燃やしていただきたいなと思うわけですから、
うんうん、
まあね、バンもしっかりデビューしていただいて、
うん、
で、あと、願わくばなんですけれども、
はい、
後でまた性別はとりあえず分かったっていうのもあるのと、お体の状況が少し分かったっていうのがあるので、
うん、
あとは普段の動いてらっしゃる状態だったりとか、
うん、
あとは、大体で結構ですので、もし差し支えがなければ、ね、年齢も教えていただけると、
うんうん、
どのくらいっていうのがかなり具体的にイメージできるようになるので、
うんうん、
そうするとまたお話より深いところでできるかなという気がしているので、またもしメールをいただける機会があれば、
うん、
そのあたりもちょっと詳しく教えていただけるとありがたいかなと。
はい。で、今回このステッパー。
はい。
うちにもあったと思うんだけどね。
あ、じゃあ、ハンスケさんもステッパー自体は分かるんですね。
足踏みをするときに負荷がかかるやつですよね。
そうです。うん、簡単に言うと階段を登っていく動作をその場でするみたいな機械っていう感じですかね。
うんうんうん、はい。
をステッパーって言って、まあ、家庭用でもね、もちろん今出回ってますし、
うん、
スポーツクラブだったり、スポーツセンターみたいなところでも、
うん、
置いているところも多いですしね、
うんうん、
とてもいい機械です、
うんうん、
ただ僕もステッパーを使ってダイエットのプログラムを提供することっていうのは割とあったんですけれども、
はいはい、
その中で言っていたのが、
うん、
家庭用のステッパー使わなくていいですよっていう。
それは家庭用のやつっていうのは、
はい、
効果がないってこと？
頑張った割に効果が出づらいっていう感じですね。
へ
え。でも理由は非常に分かりやすくて、
うん、
家庭で置けるサイズのステッパーって、
うん、
ストロークっていうんですけども、要は足を踏んでからあれ落とすじゃないですか。
うんうん。
でその足が落ちきらないうちに反対側の足を動かすっていうことを交互に繰り返していくっていう動きなんですけども、
あ、はい、そうですね、
はい、
うん、
それが実はその落ち、最初に足を乗せてから地面までの高さっていうのがそれほど高いものがない、うん、
ああはい、はい、それほど高くなかったです、
はい、でスポーツクラブにあったりする、まあ、ジムにあったりする、
うん、
ステッパーっていうのはそこの部分がものすごく高いんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なので、うん、そうすると同じ運動をしていても、
うん、
足を使える範囲っていうのが、
うん、
もう本当にともすると倍くらい違ってくるので、
あ、動かす可動範囲が広いとなるっていうか、
可動範囲が広ければその分、うんうん、特に足の筋肉を使えれば、
うん、
エネルギーたくさん出せるんですけれども、
うんうん、
家庭用のだとその部分がなかなかちょっと短くて、
うん、
どうしても小幅に動かすしか
な
くて
し
まって、なのですごく時間頑張った分に比べて、
うん、
落ちていかないっていうことが多くて、
うん、
まあなのでちょっともう本当にそれをメインで使うのは避けましょうねっていう意味合いでそんなお話をしてたことはあるんですが、
なるほどね。
ただまあ本当にね、コアラさんがおっしゃってるみたいになかなかお忙しくてそういう場所に行けない方も確かにいらっしゃると思うので、
うんうん、はい、
そういう方に関しては、
うん、
少しでも動くっていう意味合いで使うこと自体はおすすめはします、
うん、はいはい。
でもおすすめの使用方法っていうよりも、
うん、
少なくとも20分ぐらいの時間をまとめて取るっていうことが大事だと思うんですね、
うんうんうん、
で20分やってそこからまた家事を2時間なりやって、
うん、
また20分っていう形で1日のうち何回か20分ぐらいの単位で動いていただくっていうことであれば、
うん、
有酸素運動の効果を出しやすいと思うので、
なるほど、
できれば少しそういった形でちょっと時間をギュッと凝縮して20分っていうのを1日のうちで何回かやっていただけると、
うんうん、
多少なりとも有酸素運動の効果としては上がってくるのかなと。
これ僕も使ってて、まあ、さっき永井さんが言ってた通りに、
はい、
そのいけないパターンとしてね、はい、これをメインに考えてやってた時があったんですよ。
はいはいはいはい。
要は時間が取れる時はもうそれを踏んで、
はい、
で、まあ、すぐ仕事に移れるじゃないですか。
そうですね、
机のすぐ後ろに置いといて、
はい、
こう気分転換的にそれを踏んで、
はい、
で時間はやっぱり気にしてて10、まあ、20分ってなるとちょっとだったかもしれないですけど、10分以上15分ぐらいは最低、できれば20分とか30分とかっていう風な感じで、
はい、
ただそのもうそれありきっていうかそれメインだけでやってたんですよ。
はいはいはいはい、
外に歩きに行くわけでもなく、まあ、当然プールもなくみたいな、
はい、
そういう時期があったんですけど、
はい、
15分ぐらいやるとやっぱ汗は出てたんですよね。
そうですね、やっぱり15分ぐらいまででやっと体が、
うん、
じゃあそろそろ脂肪を燃やそうかなっていう状態に入っていくので、
うんうんうん、
だからそこで終わりにすると、
うん、もったいなかったんですね。
もったいない、
うん、
でいわゆる有酸素運動っていうのが、まあ、今までだと一般的に、
うん、
まあ、40分ぐらいを目安にして一定の脈拍で動き続けることで脂肪をたくさん燃焼させやすいっていう風に定義されてきてるんですけれども、まあ多分以前番組でもお話しさせてもらったように今はちょっとお話が変わってきてまして、多少細切れでも続けて動いていくと有酸素運動の効果を得られる可能性があるっていう学説も出てきてるんですね。なのでまあそういった意味で空いた時間を見つけて動いていくっていうことで考えていただくと、
うん、
良いんじゃないかなと。ただどちらが効果が高いかって言われた時には、
うん、
当然ジムとかに置いてある専門のステッパーの方がことステッパーに関しては、う 効果が高いっていうことを知っておいていただきたいなと。
うん、なるほどね。
いう感じなんです。
やっぱりでも、これをメインに考えるんではなくて、ウォーキングやスイミングを、まあ、なるべくできるような。
まあ、でも、お忙しい方だと、多分そこは難しくなっちゃうので、うん、そういった中で、今回おすすめできるものがっていうことでご相談もいただいているので、うん、まあ、おすすめしやすいものとしては、
うん、
今、家庭用で出回っているもので、僕が唯一、あ、これだったら、使っていただけるのがいいかなと思っているものが一つあるので、
そんなあるんですか、
う
ん、
ただ全然僕ここに関しても利益関係全くないので、
うん、
皆さんが見定めて選んでいただければと思っているんですが、
うん、
スライダーっていうマシンがあるんですね。
はいはい。
多分ね、某ヤフーさんだったりとか某楽天さんだったりとかで、
うん、
フィットネスツールか何かのところでスライダーって入れていただくと、
うん、
出てくると思うんですけど、簡単に言うと、
うん、
足を横に大股で開く、
はい、
を繰り返す機械なんです。
足を大股に開いてまた戻すみたいな。
は
い、
そうです。最初は立った状態っていう、うん、セグウェイに乗ったみたいな感じのところから、
うんうんうん、
足だけを大きく開いて、
うん、
閉じて戻すっていうことを繰り返していくマシンなんですけれども、
うんうん、
これは家庭用でも、
うん、
割と股関節だったり、ももの内転筋という女性がどうしても弱い部分の筋肉だったり、うん、あとは臀筋というお尻の筋肉ですね、
うんうん、
をしっかり使っていきやすいので、
うん、
家庭用のものでも、
うん、
動いていただけると割と効果が期待できるかなと思っているので、
う
ん、これはありなんじゃないかなと。で、今はうん、すごくコンパクトに畳めるものもあったりとかしますし、
うんうん、
あとバリエーションによってはそれが左右だけじゃなくて、
うん、
いろいろな角度でひねれたりするものもあったりするので、
うん、
で、まあ、多分リーズナブルなものだと1万円を切るところからあるとは思うので、
はい、
まあ、それと例えばステッパーを組み合わせて交互に動かすみたいな形で組んでいくと、
うん、
ステッパーの効果も生きていくかなと思うので、う
ん、なるほどね。
もし可能であれば、それをちょっと探していただいたり、お求めいただいたりして、動かしていただくと、変わっていくんじゃないのかな。特に股関節周りの筋力っていうのが女性落ちやすくなるので、そこを鍛えておくっていうことが、ボディラインの変化をしっかりつけていったりとか、代謝を上げる上でもすごく重要な意味を持つので、もし本当にそういった意味で多少なりとも余裕があったら、見つけて使っていただけると、良いかなとは思ってます。
なるほどね。ステッパープラスその可能であったらスライダ ー、はい、なるほどね。なんかそういう、うん、なんていうんだろう、ダイエット器具みたいなってすごいいっぱいあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。
その中でも、まあ、良さそうなのはそれっていう感じなんですか。
そうですね。他のものに関しては、やっぱりなかなか効果が出づらいものも多いんですね。ステッパーと同じ理由で、
うん、
ランニングマシンだったり、ウォーキングマシンみたいなものがあるんですけれども、
うんうん、
あれもやっぱり前後のストローク、要は足を動かす距離っていうのがすごく短くなるので、
はいはいはい、
うん、どうしてもエネルギーの使われる量としては少なくなっちゃうんですね。
うんうんうん、
だからそれを考えると、
うん、
スライダーを使われた方が、
うん、
効果は高いなと思うので、
うんうん、
もしそういったものをご家庭で用意できるスペースがある方は、
うん、
例えばランニングマシンとか、
うん、
ステッパーよりもスライダーを選ばれると良いのかなと。
で、
もともとステッパーをね、半助さん持ってらっしゃるぐらいですから、多分持ってらっしゃる方も多いと思うんですよ。
うんうん、
なので組み合わせて使っていただくことで、
うん、
ステッパーの効果も上げやすくはなるので、だからステッパーがダメっていうことでは全然ないので、う
ん、なるほどね。
ただステッパーだけで家庭用のものだと十分な運動効果が得られないので、
うんうん、
いろいろな形と組み合わせることで運動効果を得やすくなるっていうことなんですね。
なるほどね。
うん、だから組み合わせていただいた方が、
うん、
家庭用のステッパーに関しては効果を発揮しやすいと思います。
うん、
あとは逆にジムでステッパーとかをやってらっしゃる方は、
うん、
とても良いので、
うん、
おすすめします。
へ、
僕のお客さんで55歳で、
うん、
まあ、今たまに舞台女優とかやる
方
がいらっしゃるんですけど、
うん、
その方が脂肪だけで、
うん、
やっぱり15キロぐらい落としましたから。
へえ、それはステッパー、
ステッパーをメインで、まあ、もちろんムーバレックスを組んだりとかしてるということではあるんですけれども、
うん、
でもまあその年齢の方で、
うん、
その期間でしかも脂肪だけ落として筋肉量をまあ多少増えたんですけれども、
うん、
っていう状況で痩せるっていうのは相当なかなか実はないことなんですね、
うんうん、
なんでそれが実現できたのはまあ本当にステッパーの効果が高かったっていうのもあるん
です。へえ、いいんだ。
そうですね、業務用のステッパーは本当にいいですね。
あ、そうなんだ。
うん、とてもおすすめをしやすいですね。だから家庭用のだとどうしても、うん、その分のストロークが少なくなっちゃうっていうところが難点っていうことで、それをカバーしてあげる意味で、
うん、
横に動かすっていうことを組み合わせるっていうのがとても有効かなと思うので、う
ん、なるほどね、
特に女性であればスライダーはとても良いと思うので、
はいはい、
ちょっと皆さんいろいろ Google 先生に教えていただいたりとかしながら、
うんうん
うん、探していただけるといいんじゃないかなと。で、まあお持ちの方は逆にそれをもう活用していただいて、
うん、
しっかり汗をかいていただけるといいんじゃないかなと、
うん、
なかなか本当にこれから寒くなると外に動きに行くのが億劫だっていう方も多いと思うので、
うんうん、
まあ、そういう方でも家庭の中で動かせるようなものっていうのも良いですし、あと家庭で動かせるメリットとして、
うん、
室温調節ができるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
暖かいところで暖かいコンディションで動けた方が、
うん、
やっぱり当然汗はかきやすいので、
うん、
なかなか普段汗がかきづらいっていう方が外に出て行って走ったりとかしても、
うん、
汗が出づらいのもあるじゃないですか、
はいはい、
そういった意味で室内での運動っていう形を取り入れるのも、
うん、
冬場のトレーニングとしては有効だと思う。
ああ、そうなんだ、いいんだ、
うん、そこはちょっと使い方としてはありかなとは思うので、
うん、
まあ、そんな形で工夫をしていただけると、
うん、
お忙しくてなかなかいろいろな場所に行ったりすることがなくても、
うんうん、
成果が出しやすいんじゃないかなと思う。
いいですね。お家でできる、まあ、一つの方法ということで、
まあ、逆に雨の日とかでも有効ですからね、
うん、あ、そうですね、確かにね、歩くのがこう習慣に なってる人だと雨降った時にこうリズムが狂っちゃったりとかね、そういうのもあるでしょうから
ですね。あとは本当に普段やっている以外の運動っていう形でちょっと刺激を変えるっていうのもとても大切なことなので、
うんうん
ね、そういった意味ではぜひちょっと活用していただいて、
はい、ということで、まあ、ちょっと工夫していろいろ試してくださいということでございました、はい、スライダーもね、もし余裕があればお試しくださいということでした。また何かありましたらぜひ引き続きメールの方をお送りください。ということで、続きましては猫好きさんの成果発表です。
はい、
はい、ということで、猫好きさんの成果発表です。
はい、
まずは、先週に引き続きメールをいただきましたのでご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます、
こんばんは、猫好きです。今回は長くなるので適当に割愛してくださいということなんですが、
そうなんですね、
まあ、言っちゃいます。先週に引き続き今日は身体測定から、先週ね測定していただいてみたいなお話を、いただいておりましたが、その数字が書いてくださいました。
はい、
主に握力、肺活量、垂直跳び、体前屈、平眼片足立ちっていいのかね。
そうです、そうです。
目を閉じて片足立ちするってことですよね。はい、なのですが、とりあえず30代平均と結果を書きますと。いうことでいただきました。まず握力、30代の平均が 30.1、 猫好きさんが 27.6 と、
はい、
これ単位キロです。肺活量、30代の平均が 2800、猫好きさんが 3260cc、
はい、
肺活量多いんですね。
なんかこうやって見ると結構大きい車を思い浮かべますよね。2800とか 3200cc
で考える。そうですね、 cc って言うとね、はい、垂直跳びが、30代平均が 34.5cm、猫好きさんが 33cm、体前屈、30代平均が 41cm、
そうですね、 41.0 ですね。
猫好きさんが 29.0cm、はい、これ体前屈ってこう足まっすぐにしたまま 下に。
まあ、そうだと思います。大前屈はね、いわゆる立位大前屈って言って、立った姿勢から前屈をするのと、
はい、
長座位って言って、足を伸ばした状態で前屈をするのとあるんですけれども、はい、体力測定の時は立位が多いので。
これ41センチって、30代平均41センチってなってますけど、
はい、
そんなにいくもん？
ん、行っているのが普通の体っていうことなんですよ。行ってない方多いと思いますけど、
うんうん、
行くのが本来の体の状態だっていうことですよね。
へえ、41てか29もす
ごい。すごい食いつきますね。
俺体硬いんで、すごい。
まあでも柔軟性はやっぱり大事っていうことなんですよ。
うんうんうん。
だからまあそういう意味ではちょっとここは平均を、ちょっと、
うん、
下回り気味なのかなというところですかね、前屈に関しては、うん、
ですね。平眼片足立ち、
はい、
でいいんだよね。
いいんですよ、いいんですよ。
はい、30代平均が84秒、猫好きさんが20秒。
はい、
うわ、これやってみよう。どれぐらいできんだろう。はい、で、5段階評価が出ておりまして、はい、筋力が3、
はい、
あ、5段階評価だからいいんですよね。5段階評価で筋力が3、持久力が4、はい、瞬発力3、
はい、
柔軟性、平均性がそれぞれ1という結果になりましたと、
はい、
ちなみにここで測った体脂肪計は 39.5、あんぐりしてしまい顎が元に戻らなくなりそうでしたということで、
これはちょっと大変ですね。誰か戻してあげないと
ゴンって。
はい、まあ、39.5% っていうことですかね、これ
ですね、
う
ん、で、ダイエット目的でプログラムされたメニューがということでいただいてます。
はい、が書いているんですが、まあ、ちょっとあのマシンのものも多いので、うん、簡単にお話ししますと、
うん、
いわゆるあの汗をかくものと、
はい、
まあ、マシントレーニングをバランスよく、うん、あの適度に組み合わせた状態で、
うん、
猫好きさん用のダイエット目的のメニューが組まれていらっしゃるっていう感じのようですね。
うんうん、今細かく書いてくださってますが、そういう感じで組まれているようです。というものをワンセットとして、これをやるといずれ平均まで持っていけるようですと。
このいずれっていうのポイントですよね。いつをもっていずれとするのかっていう話ですから ね
怖いよね。
はい、でこれ知らないうちにあのたどり着かなくて、うん、40代になったみたいなことあるかもしれないですから ね。40代になったらあのハードルが下がるので、
うん、
維持できてたら平均になりましたみたいなことあるかもしれないですからね。
ああ、そうか。まあちょっとこう、っていうことみたいです。なのでこれからたまに時間があった場合はこの筋トレも入れてやっていきたいと思いますと。
はい。
長くなりましたが、今週の運動は、ウォーキングが1回7キロ、駅まで5キロ自転車が2回、
お
プール3回、
お、
クロール700のウォーキング1キロ、
はい、
これ何？
多分さっきあの提案されたプログラムを2セットだったということだと思いますね。
筋トレが2セット、先ほどのね。はい、で、ムーバレックスが2回ということでしたと。
はい、
今週からムーバレックスも少し取り入れてやっているのですが、第一と第二が膝の負担が大きいので、やんわりにしかできていません。それでも大丈夫なのでしょうか？
あ、これ答えちゃって大丈夫ですか？
はい。
全然大丈夫です。
うん。
できるところまでで大丈夫なので、
うん、
もうそこは無理をせずにやっていただければということで、逆に動くようになっていきますから、それまでは無理をしすぎないことの方が大切だと思っていただきたいですね。
そうですね。これやって余計ひどくしちゃってもね、良くないですからね。うんうん、
ただムーバレックスに関しては、うん、ほとんどの方が、
うん、
多分使い方を間違えたりとか無理なフォームだったり、うん、フォームが崩れていない限りは、
うん、
痛める心配はほとんどないはずなんです。
そうなんですか。安心してやっていい。
基本的には反動をつけるわけでもなく自分の体重のみを使うじゃないですか。
はいはいはい。
で、ものすごく例えば負荷のかかる動き方をしているっていうことでもないので、
うんうん、
そういった意味ではよほど例えば膝がちょっと辛いなきついなと思ったら軽くしていただくっていうところで調節をしてもらえれば、
うんうん、
心配なく使っていただけると思うので、
あ、そうなんですね、
このくらいで、うん、大丈夫かなと思ったところで最初は、うん、普通に動いていただいて、
うん、
ちょっとできそうだなと思ったら沈み込みを深くしていただくっていうことで、
はいはい、
うん、全然問題なく使っていただけると思うので、うん、もう安心してやっていただければっていうことですね。
はい、 ということで、まあ、今負担が大きいって感じられているので、まあ、やんわりやっていただいて、徐々にそこら辺ね、様子見ながらやってみてください。
ね、はい。
はい。最近なかなか思うように体脂肪計も体重もウエストも下がりません。汗も出にくいですし、こんなにやってるのにって思っちゃいます。
はい、やっぱりそうなんですね。
もっとやってる方には、ほんとごめんなさいって書いてありますが。いや、こんだけやってたら、いいですよね、思ってもね。
いいっていうのもすごいふわっとしてます。でも頑張ってるっていうことはありますよね。うんうん、ちゃんと運動量としては、本当に頑張ってるなっていうのを感じられる量だなと僕も思います。
うん。
うんうん、だからそこは全然、あとはまあそこは人と比べるっていうことではないですしね。
うんうん、
でやっぱり最初に半助さんが言われた通り、
うん、
今週頑張ったからすぐ落ちるっていうことじゃなかったりするじゃないですか、
うんうんうん、来ますよね、
それは、うん、絶対落ちるので、うん、そこを信じて動いていただけるっていうことに意味があると思ってほしいなと、
うん
うん、やった分は必ず体に返りますから、
こんだけやったら絶対来るよね、大丈夫だよね、
来ます、
はい、あと今週夕飯を食べない習慣、先週ねそのふうに書いてくださってましたが、
そうですね、
食べない習慣を6時ぐらいに済ませているか、あ、済ます早ご飯か、遅くなるようなら食べないを5回できました。あとの2回は9時か10時頃っていうことで、まあ毎晩遅かったのが、まあ遅いのは2回だけになったと、
はい、
いうことですね。最近秋が深まったせいか体重が落ちないせいか少しブルーです、心によるのある方はツイートお願いします、ということでいただきました。ぜひ37ダイエットで猫好きさん探して応援してあげてください。
はい、まあでも見てると聞いてくださってる皆さん同士で、
うん、
ものすごく励まし合ってらっしゃったりとか、
うん、
ノウハウの提供がなされてたりとか、
うんうんうん、
すごいやり取りがされていて、ものすごいやっぱりいつもの通り置いてかれてる感がすごいあるんです
。置いてかれちゃってるのかな。
まあでもとてもね、それはすごく良いことですしね、本当に、うん、みんなで痩せていけるのが一番望ましいですから、
うん、
そこちょっと皆さんでいろいろとやり取りがあったりして、
うん、
やっぱりくじけそうなことっていうのはね、頑張れば頑張る時ほど大きくあるものかなと思うので、
うん
そのあたりをうまく乗り越えられるように、
うん、
ちょっとこう皆さんでお互い近況報告なんかがあったりすると、
そうですね。
それはそれで楽しいんじゃないのかなと、いうところはあるので、
うん、
ぜひぜひちょっと皆さんでね、いろいろこう励まし合っていただきつつがあると、とても成果が一緒に出やすいんじゃないのかなと。
そうですね。ぜひ、ブルーになっちゃっている猫好きさん応援してあげてください。
お願いします。
お願いします。
まあ、他にもね、多いと思うので、皆さん本当にぜひ励まし合いで。うん、
それぞれね。
はい、結果を出していきましょう。
はい、ということで猫好きさんの成果発表の方いきたいと思いますが、
はい、
まずは体重から、先週ご紹介した体重が 71.2 キロでした、
はい、
今週の体重じゃん 71.7
ということは、0.5 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。だから人が増えた時にその笑い方をするのやめましょうね。人聞き悪いですから。
そうか。
うん、すごい蜜を味わってるみたいな感じになって
ます。お疲れ様です。
はい。お疲れ様です。
はい、体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 35.0 でした。今週の体脂肪。はい、じゃん。34.4。
お、ということは 0.6% の減量です。
おめでとうございます。
いやーよかった、
素晴らしい、
うん、だからまあ決して出てないっていうことではないじゃないですか、
うんうんうん、
あとは本当にこれがすぐ出てきているものとやっぱり時間が経ってから結果が出る、
うん、
なんていう次の波もありますから、
うん、
もう本当にそういう意味ではくじける必要がないかなと思うので、
うんうん、
体重がね増えても女子ボルツが落ちているということは、うん、とても良いことではないですか。
そうですね。
ですよね。
うん、はい。で、ウエストです。先週ご紹介したウエストが99センチでした。
はい。
今週のウエスト、じゃん、98.5。
おお、ということはこちらも 0.5 センチのサイズダウンです。 おめでとうございます。
おめでとうございます。いいじゃないですか。下がってんじゃないですかね。
やっぱり頑張った分、ちゃんと彼ら答えてきてますよ。
うん、うん、うん。これが徐々にね、また、どんどん数字に出てくるんじゃないかと思いますので。
そうです、そうです。ね、猫好きさんは今週頑張ったんで、うん、もっとって思われた部分もきっとね、あるんじゃないかと思う。
ああ、はいはいはい。
まずはでも反応したっていうことがとても大事で、
うん、
でこの後それが波に乗ってくるかどうかは、
うんうん、
続けられるかどうかで変わってくるっていうことですから、
うん、
いいきっかけを作ったと思って、うん、頑張っていただけると良いんじゃないかなと。
そうですね。こんだけ動いたのに、んだって思ってやめちゃったらもうそこでおしまいですからね。
そうです。もう本当いつも言ってるように、うんうん、体はちゃんと行ったことに対しての答え出しますから、
うん。
なんでちょっと今鼻の穴が若干広がったみたいな答え方になったんですか。
いい意味でも悪い意味でもね、
うん、本当にだからそういう意味では裏切らないんです。まあだから面白いんですよ、うん、本当にとても面白いですから、
うん、
そのことをね楽しめるようになるまで、
うん、
ちょっとねまた頑張ってしつつ、
うん、
また来週もちょっとどんな結果になるのか楽しみにしていきたいなと、
うん、はい、ということで来週もまた皆さんも楽しみにしてください。猫好きさんブルーにならずに頑張ってください。大丈夫だと思いますということで、大丈夫じゃないのは俺かもしれないので、
まあね、大丈夫であってほしいなとは思っているので、
はい、
楽しみですね、国家がね。
ということで哲夫さんと私の成果発表に行きます。
はい、
ああでもない、こうでもない、くだらない、面白い、役に立たない、そんな話題満載、スノーさんのフットスクランブルは毎週金曜日配信。聞きの朝、
ということで我々の成果発表です。
よっ、待ってました。
今週は待ってなくてもよかったかな。
ものすごい待ってました。
すげえ力入った。まずは今週の哲夫さんの成果発表です。
はい。
運動がウォーキング60分3回ということでいただいております。
はい。
でもなんかね、ここのとこ37ダイエット見てると、
はい、
着実に動いてる感じがしますね。
そうですね、クロバーム入れて動いてるっていうパターン結構見られますよね、
うん、なんか着実にこう布石を打っていっているような感じがしてとっても怖いんですけど。
布石っていうのは何に対してですか。やってるための歩みだから全然いいじゃないですか。なんでここからどんでん返しを起こそうみたいな。
怖いなこれとか思えて、なんかいつかガツーンと怒ってきそうです。
分かんないですよ、ね、もしかしたら週末にまた美味しいものを召し上がるとかがあるかもしれない
です。ああ、そうね。お仕事の関係でね、飲まれたりとか。
そのための準備かもしれないですから。
ああ、そっか。はい、ということで、数字の発表です。
はい、
先週紹介しました体重が 66.8 キロでした。
はい。
今週の体重。じゃん !66.4!
ということは、0.4kg の減量です。
おめでとうございます。いやー、やっぱ来ましたね。どんどんと落ちてきてますね。
はい、落としてきます。先週に引き続き、今週も、
うん、
落ちてきてますね。
怖い怖い。
怖くない。喜んでいきましょうね。よかったじゃないですか。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
動いてるもんな。はい、体脂肪です、
はい。
先週ご紹介した数字が 21.6% でした、
はい。
今週の体脂肪、じゃん、 21.7
ということは、0.1% の増量です。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
まあでもこれは誤差だね。
本当にキープっていう感じかなと、変動なしって思って差し支えのない数値の変化じゃないかなと思います。
そんな感じですね。はい。で、ウエストです。先週ご紹介した数字が 82.8 センチでした。
はい。
今週のウエスト、じゃん、 83.5。
ということは、 0.7 センチの、サイズアップです。
あめ、お、じゃあ、お疲れ様です。
今、ちょっとおめでまで言ってましたよ。お疲れ様です。
お疲れ様です。はぁ、ちょっと、あ、ほっとしたか
な。いや、ほっとしたなんじゃないです。なんか、オチがついた感じですね。
まあ、でも、0.7 ぐらいだと、まあ、ここも誤差ぐらいじゃないんですか。
いや、でもほら、ウエストに関しての 0.7 ですから。
大きいか。
うん、結構動いたって言えば動いたって。まあ、うん、言ってもその前にね、3センチ
落とす、そうなんですよね。
うん、そこを考えるとバランスは取れてるのかなという気はしますが、
うんうん。
でもまあ、0.7 はちょっと大きいで。
大きい。大きいか。
うん。
そうですね。
そうですよ、そうですよ。だって、半助さん、0.7 違ったら結構、
泣きますね。
ことになるんですよ。
泣きますね。
はい。だからやっぱ大きい数字なんですよ、
うんうんうんうん、
ただまあ動いてるっていうペースがやっぱり先週から安定してきてるじゃないですか、
うんうん、
だからそういった意味では、
はい、
もう別にそれがあるからっていうふうに心配をする必要はないかなとは思います、
うん
うん、このまま順調に動かれているのであれば、うん、そこは全然問題がないかなと思ってはいます、
うんうんうん、いやきっと来週再来週あたりガツンと落ちてきそうで、
なんで鉄道さんが落ちてくるのを恐れて。
いやいや、楽しみです。
鉄道さんが落ちていいんですよ。
うん、楽しみです。
そうです。猫好きさんも落ちていいんですよ。
はい。
で、半助さんも存分に落としてもらって、いいんですよ。
頑張ります。はい。
っていうか、今週どのぐらい頑張ってもらえたか。
そうだよね。よね、まずは今週だ、ね。
明日から頑張るみたいな感じ
で。ということで。
ぜひ、今週までの頑張りを教えていただきたいと思います。
はい。はい、ということで、私の、運動でございますが、
はい、なんでちょっとしどろ
いや、先週がちょっと収録がイレギュラーだったんですよね。
そうなんですよね。
なので、先週の火曜日からになりますが、先週の火曜日が、撮影があったんですが、これも移動がなかったので、できてません。
はい、
もう教室の中でひたすら撮るみたいな感じだったので、
お
これは全く運動なしで、時間だけ取られて動く時間がうまく作れませんでした。
はい、
で、水曜日も納品でダメでした。で、はい、木曜日に久々に運動のための時間を取れました。
おぉ。
まぁ、あ、ちょっと買い物っていうのもあったんですけど、
はい、
歩いて3キロ、40分。久々でしたね。仕事で、なんか仕事を運動の時間に当てるみたいな感じのことばっかりずっとやってきてましたが。
そうですね、このところ。
うん。久々にちゃんと歩いてみようと思って、まあ、40分ですけど、
はい。
歩いてきました。
はい。
で、金曜日は、仕事もろもろで何もできず、
はい。
で、土曜日です。自転車のサイクルロードレースの、ジャパンカップという大きなレースがありまして、
はい。
それを見に行きました。
で、どちらまで？
栃木県の宇都宮市の、まあ、森林公園というところでレースがありまして、はい、まあ、市街地と両方あったんですが、
はい、
まずはその、午前中が甲賀市林道というね、森林公園の中にある峠道みたいなとこ、コースの一部になっておりまして、
はい、
まあ、名物のコーナーみたいなのがあるんですよ。
ああ、なるほど。
はい。まあ、そこに、まあ、路上にペイントしたりとか、はい、いろんなことをして、まあ、盛り上がるすごい大きなレースなんですが、
はい。
去年は行けなくて、その前とその前の年、2年前、3年前は、プレス登録をしていたので、駐車場結構近くに止めたりとかできたんですが、今回は、まあ、行けることが分かったので、急遽、決まったような感じだったので、プレスの申請もしてなく、はい、まあ一般の、しかもちょっと離れたところの駐車場に止めて、テクテクと機材を持って上がっていったわけですが、
はい。
測ってみたところ、峠道を登って6キロ。
おぉ。
3キロ登って3キロ下ってきました。
ああ、なるほど。
で、その後、午後から市街地、結構ね、宇都宮の大通り止めてレースするんですよ。
ああ、そうなんですか。
メイン通りみたいなとこ止めて。で、ものすごい人でね。
はい。
で、そこを見て、まあ、撮りながらコース上というか、コースの沿道をうろうろ歩いて、これもちょっと測ってみたところ、
はい。
2キロ歩きました。
おお、じゃあこの日はだいぶ動きましたね。
歩きました。その後、高崎の方でお仕事ちょっとして、
はい。
永井先生の事務所にお邪魔して、
そうなんですよね。
モロッコヨーグルトをいただきました。
そうですね。まあ、いろいろとですね、まあ、面白いもんで、
うん。
半助さんが高崎に来てくださるときは、うん、必ず何かしら悪天候
を何ですか、
伝説が今もう、ね、定番化しているんですけれども、
うんうん、
なんでまあ嵐がみたいなことを僕軽くツイートしたら、
うん、
皆さんがいろいろ反応いただきまして、
うん、
で多分食べる気満々だみたいな話をだからたくさんいただけてまして、でじゃあもうこれはもうしょうがないんで、うん、僕ももう人柱を覚悟で、うん、ハンスケさんと食べるしかないな夜中にって思ったんですね。
差し違える覚悟だったんですね。
こう皆さんに貢献しようと思っていたんですけれども、
はい、
すごいさっくりとハンスケさんがもう食べましたって言って、うん、話が終わったんで、これはちょっと何か一心報いなきゃいけないなと思っていて、
モロッコヨーグルトが出てきたんだ。
駄菓子の、はい。
そうでしたね、すいませんね。
スプーンみたいなヨーグルトを、
うん、
割と夜になってからハンスケさんに差し出したっていうことです。
うんうん、いただきました。まあちょっとあれ初だったんですけどね。あ、こんなだったんだってちょっとびっくりしたんですが、そうね、49番亭さんとかねっていうのも頭になかったとは言いませんが、まあでも今回それがメインではなかったので。
っていうかその前にきっちり結構召し上がってたんですよね。
うん。うん、っていうか、それもちょっとイレギュラーだったんですけど、お客さんのところに行ったら、お客さんのお客さんのところに行くぞって言われて、
はい。
で、まあ、なんかそこで打ち合わせかなんかあるものだと思っていたら、食べ物屋さんで、食えと。
はい、美味しくいただいてきたと。
いただきます、ということで、いただかざるを得ない、仕方なく、いただいてまいりました。
まあでもね、その日、本当に話してて、一日が長かった。
ね、あ、そうですね。朝がね、
すっごい長かったですよね。
4時起きで、結局、帰ってたの3時過ぎでした。
そうですよね。
23時間稼働してたので、まあ、いい？ダメ？
まあ、エネルギーは使ってたのかなっていう。まあ、あとは途中で僕、これもちょっとこっそりと抵抗して、グレープジュースとかを、うん、夜中に飲んでもらって、もう、まあ、それも油断してこぼされるっていう流れがあり、十分飲んでもらえないっていう。ことごとく、足してるのかどうかわからないんですけども、せがれたっていう。なんとか今週のウエストに乗せなくちゃいけない、乗せなくちゃいけないと思ってたんですけども、ことごとく防がれたっていう。
見事にこぼしましたもんね。
はい。なんで本当にそこの部分に関しては皆さんの期待に添えなかったことを、うん、この場を借りて深くお詫びをさせていただきたいと思います。力不足で誠に申し訳ございませんでした。
グレープフルーツ、グレープジュースはそういう策略だったんですか？
そうです。
何のあれもなく美味しく最初のうちのいただいてましたけど、
もう何らかとにかく少しでもこの時間にカロリーを入れていこう、うん、入れていこうと思ったんですけど、
そうだったんだ。
はい、それしか期待に添える方法がないなと思ったんで、
はい、危うく策略にハマるところでしたが、かろうじてそこら辺は防いでまいりました。で、
ね、で雨とともに去っていただきました、ね。
そうでしたね。
そうなんです。半助さん帰る頃にまた見事に雨が止むっていう流れが。
もうね、その雨が降るから、まあ翌日運動会の撮影が入ってまして。
そうなんですよね。
で、まあ、そのジャパンカップもね、同日の開催のレースだったんですが、日曜日はちょっと断念して、まあ帰ることにしてたんですが、まあ雨で流れるだろうと、鷹をくくっていたのですが。
で、ちょうど天気予報を確認していたりしたら、割と関東のあたりは、
うん、
朝方大雨みたいな予報が、そうそう、大方を占めてたんですよね。
ですよね。
結構余裕だったっていう。
うん、なんかまあね、いろいろといろんな話をしたかったので話し込んで、まあ流れから朝だけ電話して中止の確認だけしてもう一回寝ようみたいなぐらいの勢いでちょっとのんびりしてしまったら、えらいこっちゃでした。
はい、もうものすごく晴れるっていう。
晴れるというね。うーわと思って、まあちょっと。さすがにやっぱり雨が残ってグラウンドの 調整もあり、スタート時間が1時間遅くはなったものの、
はい、
開催しますと晴れやかにお答えいただきまして急いで伺いますと、
はい、
で日曜日は運動会の撮影に行ってまいりました。
はい、
まあ、通常より1時間遅かったんですが、その遅い分どっか圧縮されるものだと、
ああそうですよね、
思っていたんですが、そのまんま後ろにずれ、はい、かつ、押し押しで1時間遅く終わりました。
じゃあもうそのまま1時間ずれた分1日終わっていったっていうことなんですね、
うん、です1時間後ろに、まあ、ずれて、さらに押した分1時間プラスアルファ後ろに、
プラス2時間ずれたっていうことなんですね。
でした。
うわー、それはね、2日間でいい感じで、じゃあエネルギーを出しながら、
うん、頑張りました。
はい、
この時は、うん、ちゃんとバウンもインしていきましたので、汗もかけましたし、しっかり走りました。
そして月曜日、
月曜日がで、その運動会の納品で全く何もできずで、今日でございます。はい、この収録しているのが火曜日でございますが、火曜日、駆け込みでございましたが、行きました、プール。
久しぶりですね。ハンスケさんの口からプールに行ったっていう単語を聞いたの、ものすごい久しぶりですね。
うん、ですね。もう1ヶ月か、1ヶ月以上なのかな。5週目ぐらいになっちゃうんですかね。
楽しいって言ってたのに1ヶ月空いたっていう。
いやー、でもやっぱ楽しかったです。プール、久々で。で、やっぱり1ヶ月ぐらい空いてるから、きついかなと思ったんですよ。
は
い、
あー、そうですよね。
うん。で、これ、今日もちょっと撮影があって、
はい、
まあ、今日も教室の中から出ずにずっと撮る撮影だったんで、もう運動は全然なかったんですけど、
はい、
そこの現場から、もう向かい始めてる時にバンを飲みつつ行きまして、
お
で、それがタイミングが良かったんですかね、もう全然ねきついところがなかったんですよ。
お
いつもね200泳いだところと、
はい、
400とか、こう、ところどころ、こう、きつくなるところがあるんですけど、
はい、
今回はもうずっと一定ペースで行けたので、しんどい思いもなく、ただただ、うわ、たっぷり楽しいプールとか思いながら泳いでました。
はい、
で、1時間泳いで、泳ぐのとウォーキングと交互に繰り返しまして、700、はい、700ずつ、水の中に浸かってる時間で1時間ちょい。
おぉ。
行けました。
はい。
で、バンも入ってるせいか、やっぱりポッポしてね、体が。
ああ、いいことですね。でも、それが体感できてるのはとても良いですね。
うん。水の中に入ってるのに、熱い。まあ、熱いは大げさですけど、なんか体の中がポッポするような感じは。
体の内側の方から熱が湧いてくるっていう感じですよね。
うん、うん。っていうのは感じれたので、あ、来てる来てるっていう感じで、行きました。
さあ、そしてこんなに動いたことを、
うん、
声高に発した半助さんの、
うん、
まあ、ウエストがどうなってるかっていうところがやっぱりね、うん、僕も含め皆さんの今週一番の
ですね、
はい、
2週間の目ですからね。
はい、
はい、ということで今週の寿司の発表です。
お願いします。
まずは体重からいきます。先週ご紹介した数字が 74.6 でした。
はい、
今週の体重、じゃん、 74.9、 あれ
んということは、0.3kg の増量です。あ、お疲れ様でした。
俺マイナスって書いてた、プラスだよねこれ。増えてんじゃん。
ここ捏造しようとしてもうちゃんとね、増えてるっていうことで
プラスでした。
はい、まあまあまあ、これもしかしたらプールでちょっと多めに水を飲んできたぐらいの差なのかな。
やっぱプール行くと体重増えるんだね俺
ね。ちゃんとどこか水を吸っているっていうことですかね。
ですね。ふやけて帰ってくるんですね。
まあ、まあまあ体重はね、まあね、0.3 キロぐらいの変化ですし、
うん、
ここはまあいいじゃないですかと。
はい、体脂肪いきます。
はい。
先週ご紹介した数字が 18.1% でした。
はい。
今週の体脂肪。じゃん。18.6。
ということは、0.5% の増量です。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
このまま行くと、うん、いわゆる逆パーフェクトっていうのがかなり見えてきてる感じ。もう、まあ、さすがにね、そんなことはね、この二つは増えてるんだけれども、
うん、
ウエストだけはすごく落としてきたぜっていうのが今週の、一番半助さんのね、やりたいことだろうなと僕思ってるんですけど。
っていうかね、この体脂肪が、ね、こんだけ動いたのにって、ちょっと、え？ってびっくりだったんですけど、なんで増えてるんですよね。
いやいや、さっき猫好きさんに言ってたじゃないですか。動いたものはすぐ出ないかもしれないって。なんで自分の時だけ当てはめないんですか。
だって頑張ったのに。
っていうか駆け込みなんで今日やった分がさすがに今日出なかったっていうことだと思います。
そうだよね。
だからこれ次回の収録分に持ち越されるんですよ。
次回ね。
はい。なのに半助さんは収録当日に行っちゃう。うんっていう
プール。そうなんですよ。なんか火曜日なんですよね。
次回のために今日行っちゃうっていう話ですね。
うん、なんかプールは火曜日というのが定着しちゃってますが、問題のウエストです。
そうです。ここがね、本当に減ってくれていれば、
うん、
何の問題もないわけです。
はい。
さあ、じゃあ、いつもよりワントーン大きいぐらいの感じでお願いします。
はい。先週ご紹介した数字が 89.8 センチでした。
はい。
今週のウエスト 88.4。
ん？ということは、
溜めることすらできなかった、今。はい。
0.5 センチの、
はい。
サイズダウンです。おおめでとうございます。
おめでとうでいいのか。
一応サイズダウンしてますから。
そうですね。
サイズダウンに関してはおめでとうございますっていうことですね。
はい。ただし、ミッションが88センチを切るんだ
っけ。そうです。88ギリ。
だったんですよ、ね。
87.9 からだったら OK だったんですが、
うん。
あと 0.5 センチ。
うん。
届かなかったと。
週に1センチっていうのはやっぱ無理があったんじゃないですか。週に 0.5 センチが。
だって鉄道さん3センチ落としてるんですよ。
そうだね。そうですね。
だからそれはないっていうこと
を、鉄
道さん身をもって布石を打っておいてくれたっていう
やっぱりそこ布石だったんだ。
バッチリですね。さすがです。本当にもう。見事なまでに今週の半助さんの
言い訳を。
はぁ、
そうでした。足らずでした。
まあまあまあ、ね、もしかしたらそれあるんじゃないかなと思ってたので、
うん、
まあでもこれはやっぱり、
うん、
あまりにも裏切り続けてる感じになってるじゃないですか。
はい。
なのでちょっとこれはもう一踏ん張りしていただきたいなと思っているんですが、
はい、
ただただミッションが延長していくだけではグダグダじゃないですか。
ほう。怖っ。
いや、なので、
うん、
まあ、今 88.4 センチじゃないですか。
はい。
なんで87を2週間で切りたいなと思うわけです。
87?
はい。なんで 86.9 センチに行きたいなと思っているんですが、
はい。
ただ減らすのではもう面白くないところまで来たじゃないですか。
うん、はい。
いや、でも、ね、
うん、
ここは、ハンスケさんに頑張ってもらって、
うん、
1日に、1回、必ず、何か、甘いものを食べながら、これどうでしょう？
毎日なんか甘いものを食えと。
毎日何か甘いものを食べるんだけれども、ウエスト落とさなきゃいけないっていう。
すごいミッションですね。こんなのが来ると、はぁ。
ほら、普通だと逆にそこを抑えろみたいな流れになるじゃないですか。
はいはいはい。
まあでもそれだとあまりにも面白くないので。
うん。
できれば本当に、
うん、
じゃあ食べてても痩せるんだって思ってもらえるように、
うん、
ハンスケさんが頑張る方が、皆さんにとっての刺激にもなるんじゃないかなと。
うわー、それすごいミッションですね。
そうですか、でもいいじゃないですか。食べていいって言われるダイエットでありえないですからね、普通だと。
ですね。
そうです、毎日必ず食べてください、甘いものをっていう。
うはー、これきっつ。
いやでもね、ハンスケさん甘いものはにそんなに苦手じゃないじゃないですか。
大好きです。はい。
ね、だから、うん、こんなに優しいお話もないって僕は思ってるんですけど、普通だとじゃあもうこれはペナルティでしばらく甘いもの食べるのなしにしましょう
みたいな。まあまあまあそうですね、ダイエットとかだとそういう話が多いですよね。
はい。はい、でももうそれだと面白くないところまで来てると思うので。
はあ、で
必ず何か甘いものを食べて。かつ、
うん、
焦るっていう。
ああ、うん。いや、なんか、あと、
ですよっていうお話を、ちゃんと皆さんに身をもって示すっていうので、どうなのかなと思ってるわけです。
ああ、あと1センチかななんて思ってたんですが、
はい、
数字は87を切らないといけないわけですよね。
そうですね。そこまでいきたいじゃないですか、やっぱり。
そうすると、まあ、今、現時点で88っていうのだから、1.5 は下げないといけないってことですね。
そうです、そうです。でもほら、1週間で哲夫さんが3センチ落としてるわけですから。
うん。うん、
それの半分で良いわけです。
半分ね。
そうです。哲夫さんが落としてるような半分で良いし、
うん、
半分で良いから、
うん、
甘いものも食べていい。これは、ね、ものすごく、ね、エポックメイキングだなと僕思ってるんですけど。
これは、もう、まるっきり予想してませんでした。まさかそんなミッションが来るとは。
ね、なので、これから、キンキンで、ハンスケさんに直接会う機会のある方とか、予定のある方は、
うん、
できれば笑顔で、何か甘いものを差し出していただけると、もれなくハンスケさん、完全に吸収した上で痩せるっていう、とても素晴らしい、理想のダイエットを展開してくださるので。
はぁ。
ぜひ、皆さん、差し入れ等々、よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。そうなのか。
素敵じゃないですか。だって、甘いもの食べていいんですよ、ダイエットしてるのに。
うん、そうですね。まあ。
本当にこれ成功したらもう、すごいですよ。ハンスケさん、ある意味ヒーローです。キャーキャーですよ。
いや、なんか甘いもの
って。ほっとかないですよ。
まあ、仮にですよ、甘いものを、まあ、パッと思いついたら今、コカ・コーラの、まあ、普通の赤いやつ、
はい、
1本飲むじゃないですか。
1本っていうのはすみません、単位は2リットルの1本。
いやいやいやいや、350の缶1本飲むと、
はい、
あれを飲むと、
はい、
確か自転車で1時間以上走らないといけないんですよ。
そうですね、割といいエネルギーあるんですよね。
っていうことは、1時間以上走るのがまず甘いものをクリアさせるためのあれで、プラスアルファ 1.5 のために動かなきゃいけないということですよね。
そうです、そうです。でもまあ 1.5 センチということはね、本当にまた単純計算しますけれども、
うん、
1日1ミリでい
い。出た1日1ミリ。はい。
1日1ミリだけ痩せればよくて、しかも甘いものが食べられるって、これこんな幸せなダイエット未だかつてねあっただろうかっていう。ね、今までも数々の当番制ダイエットだったりとか、こう、足引っ張り型ダイエットだったりとか、いろいろなダイエットを生み出してきましたが、ここに来て、はい、
うん、
新たに甘いものを食べても痩せちゃうダイエットっていうのをハンスケさんが身をもって示すっていう。
うわぁ、すごい。でも、それ本当にやってさ、
はい。
なんか、すごい。
成功しちゃったらどうしようってことですか？
いやいやいや、逆。えらいことになったらどうするよ。大丈夫かな。
えらいことっていうのはどの辺を指してますか。
いや、こう上にグラフがギューインってこう右肩上がりに急激な角度が上がったら。
いや、それなので2週間あるわけじゃないですか。
うん。
まず1週間でどんな風に動くの。で、そこからどう頑張ると人は大きく痩せられるのかっていうのを、
うん、
まあ、ちょっと探っていきたい。
いやー、
ね、人の痩せる可能性がどこにあるのかっていう。
やっぱ今週クリアしとくべきだった。
うん、まあ、でもそうですよ。やっぱりミッションってクリアできないと、それだけいろいろね、多くなっていくじゃないですか、小物が。
まあそうだよね。
でも普通だと本当にね、2週間じゃ甘いものやめて痩せましょうみたいなこと言うじゃないですか。
うんうん。
そこがこの番組の一番良いところだと思います。
ということなので、いやでもじゃあどうしましょう。毎日なんか甘いもの食べたらツイッターかなんかで37ダイエットであげますか。
そうですね。今日の宿題みたいな感じで、今日これみたいな感じなのはどうでしょう。
じゃあ37ダイエットで毎日何か甘いものを食べて、はい、それを帳消しにするぐらいの運動を頑張ります。
だって1日1ミリですから、
うん、
全然大丈夫ですよ。
いやいや、
あの皆さんも半助さんに、うん、自分はこれがおすすめですとか
甘いもの
カロリーが爆発的だよみたいなものがあったらあのご提案いただけるととてもいいんじゃないかななんて思ったり
しますね。カロリーが低くて甘いものをご紹介ください。
これはでも本当にね、うん、前人未到のエリアですから、
うん、
楽しみじゃないですか。1日1ミリでいいんです。
怖。
最終日だけ2ミリですかね。
そうなんだ。
15ミリなんで。
じゃあ最終日やっぱり。
どこかで2ミリ頑張っていただいて、あとは1日1ミリで OK なので。
はい。そんな綺麗にいくわけないじゃん、1日。まあでも、とりあえずね。
まあでもほら、トライしてみる価値はあるじゃないですか。
うん、頑張って。てみましょう、
ね、まずはなんであのここで半助さんもちょっと頑張って甘いものをねあの、うん、いやいや食べるっていうお話なので、
うん、
まあ皆さんも何かちょっとここであの誓いを立てていただいて、
うん、
ちょっとあの一緒に痩せたいっていう方は、
うん、
あの励んでいただけると楽しいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひちょっとあの皆さんで一緒にここは楽しんでいきましょうね。折しもねもう本当にハロウィンとかがあったりした月ですからね。
あ、そうですね。あ、そっか。
はい、もうトリックアトリートで、
うん、
お菓子をいただいたのも、もれなく半助さんに差し上げていただいても、全然大丈夫です。
うん、お待ちしております。いや、いいです。そこまでは。
ぜひ、あの、キンキンに会う方は、あの、常にポケットに何かを忍ばせていただいて。
合わないようにしよう。
半助さん、笑顔で両手でこう、ぎゅっと握らせてあげていただけると、
うん、
喜んでそれを食べるっていう。
その場で食べなきゃいけないわけですね。
素晴らしいですね。
はい。ということなので、なんかすごいミッションになりましたが、来週、いや、怖いな。
怖くないじゃないですか。我慢しなくていいんですから。
まあ、甘いものをご紹介しながら、痩せてやる。ということで、頑張ります。
はい、楽しみにしてます。
はい、ということで、ちょっと、コンマ5センチですかね。足らなかったということで新たなミッション発動になりました。
はい、
来週も楽しみにしてください。お届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来週
お楽しみに。